陽次郎のどうでもいい走り。今週も張り切ってといきたいところですが、両足の筋肉痛にもだえています。こんにちは、陽次郎です。昨日は胎内高原マラソンに出場しまして、まあ無事にね完走してきました。2023年のマラソンシーズン後半戦の一発目の大会ということで、頑張って走ってきましたけれども、両足のももふくらはぎ足首足の裏あと腰、痛みに襲われていまして、なんとかね張って今マイクの前にたどり着いて、で座る時もててって言いながらね、今腰を下ろしてマイクの前に座って、よしおしゃべりしようと、スタンバイはできたんですけれどもね。なんかね今日はもう朝からその下半身に何かつきものがついているんじゃないかと、呪霊がついているんじゃないかって思うくらい重たい、歩けない、動けない、非常にしんどい状態で月曜日を迎えています。どうなんでしょう、あの大会に参加した他のランナーの皆さん具合どうですか？もうね気持ちよく月曜日を迎えましたって方いらっしゃるんでしょうかね。もう痛えし、なんかもうつれえしみたいなね、そんな月曜日ですよ今日は。はい、全くもって気合が入りませんなんかねたっぷり寝たはずなんだけども全然体力が回復していない状態で、まあ張り切ったんですよ、頑張って走ってきたんですよ、頑張りすぎたかなね、まあ、の走り切れてよかった。そんなわけで今週は陽次郎のジョギングランニングに特化したおしゃべりをします。陽次郎のどうでもいい走りをお届け。昨日行われた胎内高原マラソンのあれこれをおしゃべりしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。改めまして陽次郎です。待ちに待ったというか、いよいよこの大会から2023年の後半戦がスタート。なのでこの大会から気持ちよくスタートを切りたい、そう思って気合い入れて臨みました。第7回胎内高原マラソン、昨年に続いてのエントリー、 16.2 キロのコースで、昨年この大会どうだったかなと、あの去年出場した時もねこのポッドキャストでおしゃべりしていたり、ノートにまとめてみたりしてたんでね、改めて見直してみました。でそこに書いてあったこと、言っていたこと、もうこの大会二度と出るかもう暴言ですね、暴言吐いてたわ、もうこの大会二度と出るかって言ってた。でなぜかっていうと、この大会の特徴はマラソンというよりももうなんか山登りですな。スタートしてねすぐガーッと坂を登っていく激坂のコース。去年は走り終わった後は楽しかったとか言ってる、まあフィニッシュすればね楽しかったってなるんでしょうけれども、去年はもう走ってる最中もうこんな坂嫌だって思いながら走ってた。で勉強しますよ私もね、去年とこう同じ過ちを繰り返さないっていうようにね、去年の経験を生かして、そうそう、あの今年もこの胎内高原マラソン、この坂を登っていくコースを攻めていくわけですから、序盤の坂はゆっくりペースで一歩一歩刻んでいくね。去年も出てるわけだから、ちゃんとコースの勝手が分かっているわけだから、しっかりその辺対策して臨もうと、思ってました。午前9時にスタートのピストルが鳴る。で昨日はねもう朝の9時の時点で暑かった。今年もう新潟含めてねもう全国的にどうかしちゃったっていう風な感じで、新潟が全国の最高気温で1位を取ったり記録を更新したりと、本当に暑さにやられた夏、 そんな夏の暑さが全然引いていないような状態でした。体内もね、気温の上がるところなんだよね。まあ、でも高原マラソンというだけあって、山の中、木々の生い茂るところ、渓流の流れるところってのがね、コースになってるから多少の涼しさはあるかなと期待していたんだけども、なかった。昨日はこの暑さも過酷でもね、最初の坂に差し掛かったところですでに滝汗、息切れ、まあ2キロから3キロのところでガーッとこう上がっていくんだけれども、足が重て重て、もうこの坂、私名前つけました、出花くじきの坂とね、勝手に名前をつけて、こう顔を上げて走ろうとするんだけども、顔を上げて走ろうとするともうなんか終わりの見えない坂がずっとね、こう視線の先、視界に広がっていて、まだ登り、まだ登り、まだまだ坂が続くと、もう先を見ているとただただげんなりするっていう風な感じなんで、もうずっと足元見てました高原の景色をね、こう楽しみながら、マイナスイオンをこう浴びながら、木々に囲まれた中をこう颯爽と走っていくっていう風に、まあ思い描いていた自分もいたんだけど もうずっと足元見てた。周りのその木々の景色なんてね、最初の2キロ3キロは眺める余裕なんかもう一切ない。辛すぎて顔が上げられない。で、まあ、この出花くじきの坂を越えたところで一度ちょっとしたね、折り返しがあって、今度は今登ってきた坂を下っていくわけだから、まあちょっとは楽だろうと思うんだけども、下りは下りでこのね、急な坂を登ってきたわけなんだから、今度は急な坂を下っていく、足持っていかれる。で、私前その佐渡でフルマラソン出た時に、この下り坂で調子こいて走って股関節をやっちゃったっていうね、苦い記憶もあるんで、下り坂いいか、慎重に行けよと心でこうね、自分の中に言い聞かせて、しっかりとね、こう下り坂対策っていうか、下り坂のペース配分っていうのも考えようと思って走ってた。で、案の定もう去年の教訓とか去年の反省とか全く生かされてないですね。5キロも行かないところでもうパワーゲージほとんど残っていない。これがあとまだ11キロも続くのかと思うと気がめいる。ね、今年ももう早くも5キロの時点で頭をよぎりましたよ。もう二度とこの大会は出ない。なんで金を払ってこんな苦しい思いをしなきゃなんないんだ。楽になりたいんだろ。歩けよ。歩いちゃえよ、陽次郎。そんな心の声が頭の中をこだまする。でさ、そんな時にね、給水所でのスタッフの方々が声かけてくださるんですよ。頑張ってくださいってね、言われると、ああ、そうね。まだまだいっぱいある。もう、攻めよう。頑張ろうと思っちゃうわけなんですよ。もう本当やっぱね、スタッフの方の声掛けってのはありがたいものでね、頑張ろうっていう風な気持ちになってしまう。スタッフの皆さんも暑い中ありがとうございました。で、走りながら、いやいや、人生っていうのはさ人生っていうのは山あり谷ありなんだよなと、もう脳みそもね、溶けかかっているんで、走りながらまた人生語り出しちゃうんですね。上り坂は辛い、先を見てもまだまだ終わりが見えないのであるならば、しっかりと自分の足元を見て一歩一歩前へ進んでいくんだぞ、分かったか陽次郎と、もう勝手に自分の人生と照らし合わせてね、辛い時は苦しい時は一歩一歩足元を踏みしめて登っていくんだ、頑張れ陽次郎と。で、今登っているね、その上り坂を走れば今度は下り坂があるね。下り坂は思わぬ怪我をすることがある。下りだから楽になるかな、思わずにね、調子が良くて足が前に出ている時でも油断はするなよ陽次郎と、分かったか陽次郎で、頭の中のこうね、哲学者陽次郎がいろいろ語りかけるわけなんですよ。今辛い上り坂を走っているということは、折り返せばここが下り坂になる。辛いを乗り越えればきっとこの後は楽な時があるんだ。今が踏ん張り時だ陽次郎うるせえなとまあいろいろね、こう頭の中ささやいてくるんだけれども、もう本心のね、 陽次郎本体としては嫌だと。フラットな道をゆっくり走りたい、こんな起伏の激しいコースは嫌じゃと思うね。全否定。今回は今回で気持ちよく走っているっていう時間あんましなかったなあなあ。おそらくそのね、本当森の緑が目に鮮やかだったり、ところどころで鳴いているセミの声にこう夏の終わりを感じたりとね、自然の風をいっぱいこう浴びてっていう、本当にそのコースとしては自然豊かな素晴らしいコースなんですよ。気持ちのいいコースなんだと思うんだけども、しんどかった、ただただしんどかった。だから暑すぎたっていうのもねあったかもしれない。もう少し本当ね、秋の気配が漂っているようであれば、秋風をこう感じられるようなね、そんな日であれば、あー気持ちよいなと、すがすがしいなっていうね、そういう気持ちよく走るっていう風なこともできたんじゃないかと思うんだけども、なかなか昨日の暑さは、あと日差しは気持ちよく走るっていう風な感じの気温天気じゃなかった。で、まあ普段あんまりね、私その坂を上り下りする練習っていう風なことをやっていないので、まあ今回ね、この坂を登っていくっていうマラソンコース、案の定まあそのももふくらはぎに対しての負担が大きい。14キロ過ぎでした、ね、コース残り2キロの案内が見えた時に、あーもうちょいあと2キロだと、うん、少なくともあと15分ぐらい頑張れば戻っていけんじゃないかなと思った時に、右のふくらはぎピキーンとつりました。やっちまいました。あのこの足がつるっていうのはさ、何の予兆もなく突然やってくるもんなんですよね。こう 1,2,1,2,1,2,1 あうってこうねあの突然やってきた。で一旦止まってアキレス腱伸ばして運動して、まあね、あの悶絶して立てないっていう痛みでもなかったんで、そこはホッとはしているんだけども、ほんとね、この足つりは予兆なくやってくるから怖い。何人か先を行くランナーも立ち止まってましたね。やっぱりこう過酷だったんだわ、釣ってる方何人かいました。もう残り2キロだから頑張れ頑張れ右足って思いながらね、ちょっとペースを落として、まあこれ以上足の痛いのがね、釣りがひどくなって肉離れとかならないようにってこう慎重に走って、まあそれもあってか最後に2人のランナーに抜かされてしまいましたが、なんとか無事ゴールしました。確実に前半飛ばしたわけではないんだけれども、予想以上にやっぱり最初の坂は過酷だった、まあ、ペース配分間違えたっていう風な感じもするしね。あの去年出たからといってその坂の攻略ができていたかっていうと全くできていなかった。で本当に過酷なコースで、途中もう二度と走るかと思っていたけれども、最後にスポドリガブ飲みした時のこの爽快感はたまらなかったね。これだね、これを味わっちゃうと、あーよかったなと、楽しかったな、また来年って思っちゃっている自分が怖い。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい走り。とりあえず今は筋肉痛にもだえ苦しんでいるんで、来年どうしようかなっていう風なね、まあ来年のことはまだ考えてはいないんだけれども、きっとまた来年の案内が来たらエントリーしちゃうんじゃないかな。なんかね、あの他のマラソン大会と違ってこの県内のマラソン大会でもちょっと特殊というか独特のコースというかね、この坂は攻略したい、克服したいっていう風な、そんな気にさせる。だからまたね、ちょっとチャレンジしたいなっていう風な気にさせられるコースなんだよね。箱根駅伝の5区6区の山登り山下りのコースに通じるものがあるんじゃないかなと。あのこの険しいコースを体験してこそ感じる感動とかね、そこを克服して味わえる達成感みたいなものがある、まあ、そういう風なのもね、このマラソンの醍醐味っていう風なものの一つなんじゃないかなっていう、そんな気もしますね。にしても今年は夏の盛りのようなコンディションだったんで、去年以上に厳しかった。がっつり日焼けしたしね、 走り終わってから飲んだスポドリの量も相当だったんで、まあ、ちょっとした脱水状態だったんだと思う。だからまあこれね、願わくばなんだけれども、もう2カ所くらい給水所増やしてほしいなって思いましたね。まあね、これ本当個人的にもね、検討してくれないかなっていう、まあ、もちろん増やすとなるとね、スタッフの人数をもっと増やさなきゃいけないだとかね、テントを増やさなきゃいけないっていう風なことでいろいろ手間暇かかったり、いろいろね予算の中で収めるためにはっていうのでも難しいところもあるのかもしれないけれども、高校野球もね、炎天下でやってて足つる選手とかいるわけで、今年から10分間のクーリングタイムっていうのがね、夏の甲子園でもそういう風な、まあルールというかね、システムが盛り込まれたし、サッカーの試合を見てても夏の間はね、前半20分後半20分過ぎたところで飲水タイム、水分補給の時間がある。まあマラソンね、足止められないんで、はいここで一旦休憩しましょうっていう風なわけにもいかないので、まあね、その足止められないランナーってのもいるわけなんだけれども、こんなにも暑いとやっぱりね、熱中症とか脱水症状のリスクっていうのは高くなるから、もうちょっとね、こまめな水分補給ができるようになったらいいなと思った。特に後半ね、後半私がラスト2キロで足がつっちゃったのも多分それが原因だったと思う。まあなんか水用意しとけよ自分としてもねっていう風なこともあるんだけれどもね、ランナーとしてその辺の対策をしっかりしなきゃなんないっていう風なのも分かってはいるんだけれども、まあ暑さの残るこの9月のマラソン大会、水分補給、まあ、もうちょっとねこまめにできたらな、もうちょっとこまめにしなきゃなっていう風に感じました。そんなわけで10月の新潟シティマラソン、フルマラソンに向けてちゃんと完走できるように準備をしていかなきゃならないわけですが、今回の胎内高原マラソンでのね、反省点、まあペース配分だったりね、坂道対策だったり足つり対策なんかも考えて、また明日からコツコツポテポテと走っていきたいと思います。まあ、筋肉痛がちょっと収まってたらね、筋肉痛だいたい2日後に来るからね、ピークが来るから、明日走れるかどうかっていうのは、まあまだ今の時点では不明です。明日もランオフかな。それでは第7回胎内高原マラソン大会の結果発表と参りましょう。ナンバーカード4243番、陽次郎選手、 16.2キロの部、結果はネットタイム1時間25分24秒。うわー、まあハーフとかね、フルとか、そのなんだろう、距離が決まっているコースではなく 16.2 キロっていうね、独特のそのコースでしたので、まあ、これが早いのか遅いのかっていうのは、まあどうなんだろうっていう風な感じなんですけども、ちなみに去年がね、1時間27分55秒、去年はこれ私病み上がりの状態での初胎内高原マラソンだったんですが、一応去年のタイムよりも2分半ほど早く戻ってこれました。でちゃんとあのランクも発表されていて、40歳代の部で62人中14位という結果。頑張った方じゃないかな。ねえ、まあまあ頑張った方ではないでしょうか。さてそんな私、次エントリーしているのがね、10月1日の長岡縄文の丘米100俵マラソンハーフの部、そしてその翌週10月8日が新潟シティマラソンと、まあ連続でマラソン大会エントリーしています。マラソン大会続きます。さすがに10月になるとね、ここまで暑くはないかと思うんだけれども、まあまた次の大会に向けてコツコツ練習していきたいと思います。陽次郎のどうでもいい走りポッドキャスト、今週この辺で終了です。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。